オムサイラーンレディオサイジャパン4月号をお届けします。4月の24日はサーミが肉体を去られた日、マハーサマーディの日です。この日は世界中でスワミへの感謝祭が行われる予定です。私たちの愛と感謝を捧げましょう。今月号の前半ではデサイ博士のスピーチをお届けします。レディオサイ1月号ではスワミとデサイ博士、そしてお母様とのエピソードをお届けしました。今月号では古代カナルでのスワミのエピソードをお話しされています。そして今月号の後半ではラーマ王子に関する朗読をお届けします。例年3月の下旬や4月の上旬頃、ラーマ王子のご降誕祭がお祝いされています。ラーマ王子の栄光を称えましょう。それでは事務局のお知らせからスタートいたします。
オームシュリーサイラー SSIOJ 事務局です。春風が心地よく感じられるようになってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今年は5月3日から4日の予定でインド・プラシャンティ・ニラヤムにてブッダプールニマ祭が開催されます。その文化祭プログラムに日本全国の祭経営者によるクワイヤー奉納が行われることになりました。それに向け練習会が東京・関西で行われており、参加を予定している多くのメンバーが熱心に練習をしております。 SSIOJ ホームページに今回のクワイヤーの特設ページが開設されております。ぜひ多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。お祭りの予定です。4月24日金曜日、シュリサティア・サイ・アラダーナ・マホッツァバム。5月3日日曜日、ブッダ・プールニマ。5月6日水曜日、イーシュワランマデーが予定されております。記念祭は4月度札幌センター、千葉センター、川崎グループが予定されております。ご案内は以上です。インドに行かれる方も国内で過ごされる方も、いつもスワミと共に幸せな人生を共に歩んでまいりましょう。みんな幸せになりますように。オームシュリーサイラーン。
Radio Sai Japan.
There are many such incidents like this, and maybe since this time I could narrate one more such incident which shows his love, his concern for the others.
まあ、あの、いろんな出来事ありましたけど、まあ、その中、またスワミがその他の人々へのその配慮というものを示す例をまたもう一つお話してみたいと思います。
This was again on one of Swami's many trips to a hill station in India called Kodaikanal. He used to go there very often in the summers, almost every year, with a group of students and teachers.
まあ、これはそのインドのですね、その高地に、まあ、高いところにある、英国軍のその何ていうか避暑地であった、そういうところの一つの古代カナルというところで起きたことですけども、古代カナルをほとんど毎年のスワミが、そこに、夏の間行かれてましてですね、まあ、何人かの学生たちを連れてよくそこに行っていらっしゃったところであります。
On this occasion, he was traveling in a bus. Actually, he was traveling in a car, and there was a bus behind the car with a group of students and teachers, and the students requested Swami, please come in our bus. And therefore, he got down from the car and went into the bus.
That's on the way to Kodaikanal.
On the way to Kodaikanal.
This is the first time Swami ご自身の車に乗ってらっしゃるんですが、その後ろをですね、あの先生とか学生たちが乗ったバスが走っていたんですが、生徒たちのリクエストによってですね、先生たちが学生たちがスワミにどっかあの私たちのバスに乗ってくださいというふうにお願いしたものですから、スワミがそのご自身の車を降りてその私たち の, あのバスの方に乗ってこられたわけです。
In fact,talking about Swami's bus trips, before I continue, I'm reminded of another small incident. Very often he would, the students would request him to travel with them in the bus, because then that would be very, very intimate, just a group of students and then Swami amidst them in the bus. And Swami would very often oblige to make them happy. He would get down from his car, spend a little bit of time, take a small journey in the bus before he goes back to the car.
まあ、あの今ちょっと話をしてまたあの別な出来事を思い出したんですが、まあ、このようにして小高菜に行く時あるいは帰る時にですね、その、まあ、あのスワミの車とそれからバスがある生徒学生と先生方が乗っているバスがあの走っている時はですね、非常にしばしばその学生たちがスワミにあのどうかバスの中バスに乗ってくださいというふうにお願いして、でそのバスの中で非常に緊密なあのマジュアルを持ってですね、まあ、少しの間あの時間を一緒に過ごされてまたスワミが、車に戻られるということがよくあったわけなんですけども、
So on one such occasion when he was traveling in the bus, he had got down from the car and he was sitting in the bus. The car was obviously empty, and the car was in front of the bus the car was moving, and behind the car the bus was moving.
でこれはスワミがですね、ご自身の乗っていらっしゃった車を降りて、であのバスに乗られて、でその前に走ってる車はスワミが乗っていらっしゃるのか、空の車が走っておりましてですね、その後ろを、まあ、スワミのあのスワミが乗った学生たちのスワミの学生たちを乗っているバスが走っていたわけであります。
As the motorcade of vehicles was moving towards Swami's residence, there were devotees lined up on both sides of the road wanting to have a glimpse of SwamiSwami was not sitting in the car, but then through the tinted glasses, you really couldn't make out whether Swami was sitting or Swami was not sitting. And so all these devotees who were lined up on both sides of the road were standing with their heads folded and were bowing as the car passed them.
Then, まあ、その Swami の車がですね、Swami のそのお住まいに向けてこう走っていくときに、まあ、道の両側にその警察たちが立っておりまして、でその車のその窓ガラスにはこうなんていうか、シャドウね、こう暗い色が、あの、なんていうか、濃い色がかかっておりまして、中の様子があまりよく見えないんで、まあ、あの、スワミの車が走っていると、みんなそのスワミの車に向かって、あの、こうやってお辞儀していたわけなんですね。
And Swami was looking at this, all the devotees were bowing down before the car as the car passed them, thinking that Swami is sitting inside the car. And the teacher that he always is, he had a very important lesson.He turned to the boys and said, "Can you see what's happening there?"
で、まあ、そうやってそのスワミの車がですね、あの走っていると、まあ、あの両側にいる警察がそこにスワミがいると思って、こうみんなそのスワミの車にお辞儀をしている様子をご覧になって、まあ、スワミは、まあ、いろんなそのどんなあのあらゆる機会を捕まえて、あの私たちにこう教訓をお与えようとされますので、でその時にもですね、あの私たちに向かって今何が起きているか。
Swami said, all the devotees are thinking that I am sitting in the car, and the car is getting, even though I am not actually sitting in the car is getting all the namaskars. The car is getting all the namaskars because the car is associated with me.
で、まあ、そこでその、スワミが説明されたことはですね、その、警察たちはみんなスワミがその車の中にいると思って、みんなお辞儀を、その車にお辞儀をしていると。でその車がそうやってお辞儀をされみんなにお辞儀をされているのは私とのつながりがあるからだというふうにおっしゃるんでしょうか。
So even though the car is empty, because the car is associated with me, the car is getting all the namaskars, and here I am sitting in the bus with all of you, and no one is bothered. I'm not getting any namaskar. The bus is not getting any namaskar.
でそこでそのおっしゃるのはですね、その自動車はですね、私とのつながりがあるので、みんなその自動車に対してお辞儀をしていますけれども、私は後ろのその君たちと一緒にこの後ろのバスに乗っているけれども、このバスに対しては誰もそのね、お辞儀をナマスカルというか、その ご挨拶をしていない。
Though I am sitting in the bus, because the bus is associated with all of you, even I am not getting any namaskar. And the car is associated with me, so though I am not sitting in the car is getting namaskar. So if you are associated with God, your value goes up. And the value goes down if you are associated with someone who is low.
で、まあ、そこでその説明はですね、その私がこのバスに乗ったにもかかわらず、このバスっていうのはその学生たちと結びつけて考えられているので、誰もそのが学生たちが乗っているバスにはその同情をしていないけれども、その私の車、前に走っている車は私と結びつけられているの で、 でみんなそれに対して同情をしていると、まあ、このようにその私たちが神とこう関係を持てばですね、その人の価値は上がるけれども、神よりかもっとその低いものとですね、関わりを持てば価値が落ちてしまうということを、それを通じて皆さん私たちに教えていただくわけです。
Well, it may sound a slightly funny anecdote. There was a very very deep lesson in this. When you are associated with God, your value goes up. When you associate yourself with the world removed from God, your value goes down.
今の話はなんかちょっと、まあ、非常に簡単な軽いその面白い話のように聞こえるかもしれませんけど、これは本当に深い本当に意味がありましてですね、私たちが神と関わりを持つとですね、私たちの価値は高まりますし、またその神と離れた人々と関わりを持つようになると私たちの価値は下がってしまうという非常に顕著な例であります。
Swami says, you are all like the zeros. I am like the one. When you put the one before the zeros, the figure gets a lot of value. But if you put all the zeros in front and put the one thereafter, the figure has almost no value.
まあ、Swami がおっしゃいますけども、その私、まあまあ、神はですね、一っていうその数字でありまして、で、みんな他の人々は人間はみんなゼロだと。で、もし紙を一番最初に置くとですね、次にこう0がいっぱい並ぶと、その数字は非常に大きな数字になりますけれども、もし紙を一番最後にしてみんな000で一番最後に1になりますと、その数字そのものはほとんど価値を持たないものになってしまいました。
So the lesson is that we need to be associated with God. We need to put God in front of us, put God before us at all times.
ですから私たちがいつも心がけていなければならないので、いつも私たちの前に神を置くべきだということであります。
What we normally do is we put God in front when we have a prayer for him, and the prayer is not a prayer, the prayer is very often a petition.
で、私たちはですね、その何かお祈りをするときには神を自分たちの前に置きますけれども、また私たち の、 その祈りのほとんどは祈りではなくて、もう懇願、お願い、もうそれだけであります。
It's very often a petition saying, God, I want this, God, do this for me, God, do that for me, God, solve this problem for me.
で、神様、私はこれが欲しいですとかですね、私はどうかこれをこういうふうにしてくださいとか、ああいうふうにしてくださいとか、そういう神様たちのお願いがほとんどなんです。
Swami says a prayer is not a petition. A prayer is not a list of requests.
で、Swami はですね、祈りっていうものはそういうお願いではないし、そういうお願いのリストを神に対して訴えることではないというふうにおっしゃいます。
When you pray, you pray to God. You pray to God for what? Not for solving this problem or that problem, for giving me this or giving me that. You pray to God, you have faith in God, you have love for God.You express your surrender to God. That's all that prayer is. Prayer is communion with God.
で、祈るというものはそういうその神様にどうしてください、愛してくださいとか、その問題を解決してくださいっていう、そういうお願いではなくて、神に対する善託の表現、神に対する愛の表現、神とのそういう交わり、それが本当に祈りだというふうに言われました。
Faith in God is the faith that.God knows everything. God knows what is best for us, and whatever is best for us will happen. Faith implies a degree of surrender.
で、その信仰とはですね、神様は私たちのことをすべて知っていて、また私たちにとっては何が一番いいかということをすべてご存知で、またその一番いいものを私たちに与えてくださるということを信じることであります。ですから、その 信仰とはですね、選択ということであります。
Coming back to the main story with which I started out with, Swami was making this trip to Kodaikanal and he had got into the bus. He probably spent close to an hour with the students. It was getting afternoon time and he wanted to get down from the bus and go back to his car.
まあ、先ほどのその話、最初の私が話そうとしていた話に戻りますとですね、そうやってスワミはその学生たちの乗っているバスに乗ってこられまして、1時間ぐらい一緒に時間を過ごされまして、で、まあ、午後に入っておりまして、スワミはそのバスを降りて自分の車に戻ろうとしていらっしゃいました。
So here was Swami telling the students, spend enough time with you.Stop the bus, let me go down. But the students kept on praying to Swami, Swami, spend some more time with us. The cavalcade had reached the outskirts of a village. And on a farm there, there were a few people who seemed to have spotted Swami's car and bus and were running towards the, from the field, they were running towards the road.
でまあ、その時のスワミはですね、もう君たちは十分時間をここで過ごしたから、まあ、そろそろ自分の車に戻ろうというふうにスワミがおっしゃいますと、まあ、学生たちはいやいやもっと長く私たちと一緒にいてくださいというふうにお願いをしていた頃で、まあ、ちょうどその頃ですね、その車が、まあ、スワミの車とそのバスがですね、ちっちゃな村に差し掛かっておりまして、で村のそのなんていうか畑には 2,3 人のその農夫たちがいて、で彼らはまあ、スワミの車とその後ろのバスを見つけてですね、そのスワミにいらっしゃるところに走って駆け寄ってくるところでありました。
So Swami saw that scene and told the boys, look, those people are rushing towards my car wanting to have my darshan. Let me get down, I'll bless them. And so saying, he stopped the bus and wanted to get down from the bus.
で、まあ、それをご覧になってですね、でスワミが学生たちに農民の方々がですね、そうやってスワミのダルシャンを受けようと思って一生懸命走ってきているので、で私がちょっとそこ降りて、でみんなを祝福するからって言って車を止めな、バスを止めなさいって言ってバスをお止めになったんです
。 So in front of Swami's seat near the exit door of the bus, there was one of the students was standing.
でそのスワミが一番座っていらっしゃった一番前の席のまあ、出口に近いところに、学生が一人座っておりまして、
So the bus stopped. He opened the bus door and got down. Next to him, I was standing. So I also got down after him to make way for Swami to go.
で、その学生は下に降りてですね、でバスのドアを開けまして、で私もその学生の隣に座っていましたんで、私も下に降りてですね、スワミが行かれるのを待ったわけです。
It was around 12 or 12:15 in the afternoon. Month of April in South India can be really, really hot. And here we were on a tarred highway. The tar on the highway was hot. As I stepped down from the bus, I almost jumped.
で、まあ、それはちょうど4月の本当に暑い盛りでありまして、で、まあ、時間は午後の12時15分ぐらいで、本当に道路のアスファルトがものすごく熱い状態になっている。私はだから下の道路に降りたらさ、あまり熱くて飛び上がったほどであります。
Everyone was barefoot in Swami's presence and as I stepped on the tar I realized how hot it was. I couldn't stand. I kept on moving from one foot to another and here Swami was about to get down from the bus. We really didn't know what to do.
で、スワミの前にいる時はみんな裸足ですから、私もその裸足 でして、で下に飛び降りてそこのアスファルトの道ですね、そこに足を置いたらものすごく暑くて、でもう交代交代足を交代交代下につけてね、片っぽの足をこう上げてるにしていないと耐えられないくらいだったんですけども、ちょうどそこでスワミがバスから降りてこようとされました。でどうしたらいいか分かりませんでした。
The person driving Swami's car realized the situation and there was a pair of footwear kept there. Swami would never, you've seen Swami's pictures, he would never wear footwear, but for such occasions a pair of footwear was kept there. So he signaled. The student who was standing next to me ran to the car, picked up that pair of footwear, and as Swami was about to come down, reached back to the bus entrance and placed the footwear there for Swami to keep his feet inside.
その運転してる人はですね、あの今起きている状況に気がつきまして、でちょっと、まあ、普通はそのスワミはあの履物を履きにならないんですが、まあ、もしかの時のために一度そのスワミの履物を用意してあるわけで、で運転手の隣にそのスワミのサンダルがありましたので、そこにあの下に降りた学私のもう一人の学生がですね、その急いでその運転手のちょっとそばにある、うん、サンダルを取って、でスワミが足をその道路に下ろそうとされる時にですね、スワミのサンダルをそこに置いたわけであります。
スワミ didn't step into those into that pair of footwear, stepped onto the road. He was firmly looking at those poor peasants who had come out from the field. These were three or four people, including some old people, women, kids, about four or five of them had gathered there, and they were coming towards the bus, hoping to touch Swami's feet and have his darshan.
Swami はですね、その置かれたあのサンダルには足を乗せずに、道路に直接あの足を置かれまして、もうスワミの視線はまっすぐその農夫、貧しいその農民たちをご覧になっておりまして、で四五人のその年寄りの方もいらっしゃいました、子供もいましたので、みんながそのスワミの台車を受けようと思ってバスの方に急いで来ているところでありました。
These were typical peasants, farmers, pretty poor, wearing not enough clothes, tattered clothes, somebody holding a stick, all of them barefoot, torn Indian dhoti kind of clothes, and they were coming towards Swami. This student probably thought that Swami had not seen or the footwear that he was holding out to Swami, and so he again took the footwear and went in front of Swami, and I just said loudly enough for Swami to hear, I said, Swami, please wear footwear. He looked up and gave me a glare. I understood I shouldn't say anything more.
で、あのその貧しい農民たちはですね、典型的なあのそういう田舎の農民でありまして、ほとんどの人とかですね、ちゃんとしたまああの着物もちゃんと着ていないというか、まあ破れたあの古いこうものを着ていて、でみんな裸足でですね、であの杖をついている人もいる人も子供もみんながあの急いでスワミのところにやってきている状態でありまして、でスワミはあのまあその農夫の方々をご覧になっていたんですけども、学生がですね、ひょっとしたらあのスワミがそのスリッパに気がつかなかったかもしれないと思って、でもう一回その置いたあのスリッパを取って、でスワミの前に行ったんですね。でその時私が、まあ、スワミにあの聞こえるだけの20分のだけの声で、スワミってあの、どうかスリッパ履いてくださいっていうふうに言ったんです。そうするとスワミが私の方をこうじろっとものすごいこう厳しい顔でご覧になりましたんで、私はもうそれ以上言っちゃいけないということに気がついたんですね。
The student, he was still trying, so he went bent down in front of Swami and placed the footwear there, and Swami ignored him and just walked on that. Even then I was kind of gingerly putting one foot at a time on the road, because I couldn't stand still, so I was kept on putting one foot at a time on the road, and we were managing like this. And here was Swami, who totally ignored and walked up. These people came, they all bowed to Swami, took Padmanaskar. He was so gracious that he got some apples from the car and gave apples to each one of them, blessed them profusely, and then walked towards the car to sit. Swami's feet, as any of you have seen even in pictures or any videos, are really, really tender, beautiful feet. And here he was walking on that tar road. It beat all of us as to why he was doing that, when repeated attempts at showing him footwear or placing footwear for him were made. And then as he sat in this car, this boy was standing totally crestfallen there with that pair of footwear in his hand and head bent down, because he thought he had been, his offer of footwear had been rejected.
で、まあ、あの先ほどの学生がですね、そのスワミの前に行ってそのスリッパをサンダルをその置こうとしたんですけども、スワミは全然それを全く無視されまして、でそのあの熱いアスファルトの上をですね、裸足であのお歩きになって、まあ、皆さんが写真を見たりとかしたらお分かりになると思うんですけど、スワミの身足は本当にあの柔らかくてですね、デリケートな足をしていらっしゃいまして、あの足で 暑いあのアスファルトを歩かれて、で、農民たちの農民の皆さんも非常にあの丁寧に祝福されて、ご自身の車からそのリンゴを持ってこられて、みんなとリンゴを渡してですね、十分に祝福をされて、ね、あの自分の車にお戻りになりました。で、先ほどそのスワミにあのスリッパ履いてのサンダル履いていただこうとしていた学生はバスの自分の席に戻ってですね、もうなんか自分のそのやろうとしていたことは全部スワミにあの無視されたので、非常にこうがっかりした状態で、まあ、あの自分の手にですねサンダルを持って座っていたわけになります。
This boy was really crestfallen because like I said he thought his offer of to Swami had been rejected. When you want to offer something to Swami and Swami doesn't take it, you really feel bad. And here was this boy feeling very, very bad. As Swami sat in the car, Swami probably saw his face and therefore very lovingly told him. Swami would use a Telugu word called Dunapotta. Dunapotta, the literal translation of Dunapotta would mean a male buffalo, a he buffalo. But actually it's a phrase which kind of denotes, you know, you don't have too much of brains, you don't think of what you're doing. You're behaving like a buffalo, you're behaving like an animal without thinking too much of what you're doing.
で、まあ、その学生は非常にこう残念なあの表情をして、まあ、座ったんですけども、で、まあ、スワミはその、まあ、私たちが何かをスワミに差し上げようとした時に、あるいは、ね、あのこう、差し出した時にそれをスワミが拒否されて、スワミから拒否されてしまったら、みんなすごいあのがっかりすると思うんですけども、ちょうどそういう表情をしてその学生が座っておりました。スワミがまあその学生をおがなって、で、ドナポッタとおっしゃったんですが、そのドナポッタってのは、まあ、オスの水牛っていう意味なんですけども、あの、まあ、実際の意味はですね、自分がやってることを十分にその十分な深い考えもなしにいろんなことをする人のことをスワミによくはドナポッタ、水牛あのオスの水牛っていうふうにおっしゃいます。
スワミ told this boy, Dona Pata, you, what are you doing? How can I wear those? You saw those people? How can I wear these slippers? See those people, they're so poor, they're coming to take my namaskar, and how can I wear those slippers? A very, very...
で、あの、なんかその、スワミが学生におっしゃるんですね、まあ、君は本当にあの考えが足りないねと、どうしてあの、あの、農民の方々がそうやって裸足で来て、私のその、私のナマスカを着ようと、してらっしゃるのに、ね、してるのにどうしたというか、そのスリッパ履くことができるだろうかということをおっしゃいました。
A very small incident, but then like I said earlier, everything with Swami is setting an example. His own comfort does not matter. In the hot sun, none of us would have thought we were doing anything wrong if we had worn any kind of footwear and gone ahead and given darshan to those people, blessed those people. Nor perhaps would they have thought if there's anything wrong in Swami wearing footwear and coming when they were going to take Swami's namaskar. But here Swami was trying to teach us to be sensitive to others. Here were these people who were, perhaps they were used to the heat. They were peasants working on the farm, used to walking around barefoot in that heat in the hot summer months. But what Swami was trying to teach us was to be sensitive to others, to be concerned about others, to think of others.
で、まあ、こういう状況の中では、その例えばもしあのスワミが、まあ、スワミは本当にあらゆるその状況を通じて私たちに教訓を与えてくださるわけで、まあ、この時にその私たちが教えられた教訓というのは、本当にあの他の人々の状況に対して、あのというかそれをよく感受性豊かにですね、いろんなことを感じ取ることの必要を私たちに教えてくださると思います。まあ、そのスワミがもしその非常にあの暑かったわけですから、サンダルを履いてそこに行かれてですね、皆さんを祝福されたり、皆さんからのそのパダマスクを受ける時も、もうサンダルを履いていたとしてもですね、あの全然あの不思議ではないと思うんですけども、スワミはそうやってみんなが日常その体験していることに対して非常にこう敏感にそれを感じ取る能力が必要だということを教えてもらったと思います。
Everything that Swami did or said was about setting an example for us to follow.
で、スワミがなさることは全てですね、私たちが見習うべきその見本を示すこと、それがスワミの行動の全てでありました。
最後の手紙様
続いてはスワミがおかけになった書物バガヴァタ・バーヒニからラーマ王子の栄光に関する朗読をお届けします。アルジュナの孫であるパリクシット王は聖者スッカに神の化身ラーマ王子に関するエピソードを聞かせていただくようお願いをするところからこのお話は始まります。
パリクシットは言った。ラーマやクリシュナなど神の化身についての話、そして化身として出現されたことに関するより深い神秘を聞かせください。聖者スッカは言った。王よ、私もそれについてお話ししたいと思っていました。お聞きください。神の化身のどのお一人も重要な意義を持ち、いずれが高く、いずれが低いということはありません。化身は時代、仕事、環境、必要に応じて様々の形をとって現れたものです。中でもラーマ王子とクリシュナとは人類にとり最も意義のある存在です。というのは、人々は彼らを手本とし、彼らの問題解決のなさり方を見習い、彼らの卓越さと教えとを熟考することにより、至福を得るのです。二人の化身は、人々の心の中に彼ら自身を据え、人々の崇敬を勝ち得ました。その御業が数々ある中で、目覚ましいものをいくつかお話ししましょう。最初にラーマ王子のソーミャの性質を述べましょう。ソーミャとは穏やかで柔和でまろやかな性質を言います。ラーマ王子は葉のように鮮やかな緑のガウンをまとい、胴の周りに黄色い布をつけ、頭には黄金の冠を乗せていました。けれども目を上に上げるのが恥ずかしいとでも思ってるかのように、目を伏せて歩く様は見る人の心を溶かさずにはいなかったのです。王子は捧げ物全部を受け取ることをせず、その人を満足させるためほんの一部を受け取るか、あるいは指で品物に触れただけであとは返しました。彼は義父母に実の子のように接しました。彼は義理の妹やその次女たちに話をすることはせず、彼女たちの顔を見ることもしない、たしなみ深い人でした。ラーマ王子は一歳の女性を自分の母親であるカウサリアとして敬いました。自分より年若い女性は皆妹とみなし、同年配の女性はママ母として接しました。ラーマ王子は厳格に真理を守りました。彼は父が約束を守らなければ王家が不名誉のそしりを受けることをおもんぱかり、父の名声を傷つけないために父の言った通りに14年間森林にこもったのです。父は彼にそうせよと命じたのではないのですが、王子は事の次第をママ母会計医から知り、王国を捨てたのです。ラーマ王子は思いやりが深く、庇護を求めてきたものをかくまいました。バナラ、サルたち、ラークシャサ、悪魔たちが、ランカの戦いにおいて、邪悪なラーバナと戦ったとき、数人のラークシャサは、サルたちに姿を変えて、敵陣に忍び込みました。彼らは立ちどころに猿たちに捕らえられ、厳罰を受けるために引き出されました。しかし、ラーマ王子は罰を加えぬように猿たちを押しとどめ、彼らは保護を求めてきたのであるから、いかに悪人であろうと、帰依する者を守るのがラーマ王子の聖言である、 と言ったのです。王子はこのようにラーバナの弟をかくまい、彼を自分の弟ラクシマナ同様に扱いました。もし彼が一度私はあなたのものと言うなら、彼は永久に私のものであるとラーマ王子は言いました。彼は西方に行き、実行をもってダルマを世に示しました。ラーマ王子は求道者を守り養いました。彼は求道者の悩みを除去し、身近に引き寄せ、生活を恩寵で満たしました。彼は身分の皇帝に区別をつけず、一切の経典に通じ、ベーダの意味をことごとく知っていました。ラーマ王子は様々な行為を通じて人々の手本となり、この世を正義の国と化しました。王子の行った罰祭の間、列席の聖者学者たちは王子を伝統と文化を支える偉大な人物と称えました。王子の思いやりと優しさは筆舌に尽くすことができません。死にかけたわしジャーターユーを誰一人気にも留めなかったのですが、王子は膝に抱き上げて、土ぼこりを自分の長い髪で拭い、鳥が死んだ時には、息子が父の死に際して行うほどの葬式をしたのです。ラーマ王子を一目見た者は魅力の虜となりました。彼の体からは愛と美と徳が発散し、あたりに広まりました。ラーマ王子はバナラ、サルたちをバラタ、ラクシマナ、シャトルグナや自分の兄弟のように愚しました。ラーマ王子は正義の権化でした。聖者たちは正義が人間の体を取ったと言って口々に彼を称えました。宣言バンクを費やす必要はありません。過重者にとってラーマ王子は理想の人物でした。彼は霊的価値を復興し、道徳的大敗から世界を救うために出現されたのです。彼は常に兄弟たちと共に愛を持って歩き回りました。彼の戴冠式のために準備万端、遺漏なく整えられていました。しかし最後の瞬間、森に隠遁せねばならなくなった時、アヨーディアの人々は抑えきれぬ悲しみに泣きました。しかしラーマ王子は戴冠式の日に王座へ向かって歩んだ時の歓喜と平静さで王国から出て行ったのです。何者にも心乱されず泰然としている人物の最高の例です。ラーマ王子は聖言は命を懸けても守るべきであると思い、父の聖言を実行したのです。シータもまた夫に従って森へ行くことを主張しました。妻たるべきものは夫と共にいてこそ生きているということができるからです。雨にも日にもさらされたことのない身でしたが、妻の本分を守り、かつ例えようもない歓喜のうちに恐ろしい森の中で日々を過ごしたのです。あなたと共に生まれたものは、あなたに後に加わったものよりも濃い愛情を抱いている。それがラクシマナが妻ウルミラをアヨーディアに残してラーマに加わった時の感想でした。バラタはラーマ王子の願いを押しのけることができず、重い心で王国へ戻りました。ラーマ王子は自分が王座につくことを拒否したのです。そこでバラタは自分の周りに 人為的な森を作り出しました。つまり彼は隠遁した兄のような生き方をすべきであると思ったので、苦行者の生活をしたのです。父親ダシャラタ王とラーマ王子の違いは天と地ほどです。ダシャラタ王は妻を満足させるために苦痛に甘んじ、最後には愛しい我が子を森へ隠遁させたのです。息子は王国の人々の気持ちを尊重して、妻を隠遁者として森へ行かせました。この二人の国民に対する王としての義務の果たしぶりを考えてください。ダシャラタ王は自分が肉体であるとの幻に捕らえられ、ラーマ王子は自分が本当はアートマンであるとの認識に基づいて行動したのです。ああ、ラーマ王子の比類なく優れた徳を、私は口で言い表すことはできません。この優れたお方について考えるより以上の偉大な仕事はありません。人が堕落から救われるために必要なただ一つのことは、化身の生活について語られる話に聞き入ることです。その時、一切の罪は洗い清められるのです。と、スッカは語った。パリクシッドはそれを聞いて喜び、感激のあまり顔を紅潮させた。死よ、ラーマ王子の徳と魅力について語ってくださった時、私の心は歓喜で一体になりました。
Thank you.